耳で立ち読み新刊ラジオ。皆さんこんにちは。新刊ラジオ第1143回6月1日号をブックナビゲーターの矢島雅宏です。皆さん科学は得意でしたでしょうか。学校の勉強でやってたっていう人が多くてね、まあ今その社会人になっても続けてるっていうのは本当に本業の人だと思うんですけれども、僕はですね、まあ理科系全般、まあ物理と科学はその、まあ得意な方だったんですけれども、化学とね、生物の方なんてことちょっと怪しくて、天文についてはもう全然ダメ。スケールが大きすぎてわかんないという、そんなレベルでした。そんな僕がね、今回面白いと思って紹介する本がですね、まあ、科学の本なんですけど、タイトルは品学と書いて科学なんですけども、本当もう理科系全般について語っております。ではどんなことをね語ってる本なのかご紹介してまいりましょう。新刊 JP ポッドキャスティングよりお送りしております耳で立ち読み新刊ラジオスタートです。今回紹介する本は創始者より出ておりますマイケル・ブルックス著、ニレイ・コウイチ役、まだ科学で解けない13の謎という本です。はい、タイトルがすごい面白そうなのでつい紹介しちゃいました。まだ科学で解けない13の謎あるんですよね、こういうものが。いや、さすが創始者さんだなと思う本なんですけども、どんな謎が紹介されているかというとですね、まあ、簡単に言うとこんな感じ。宇宙は何でできているのか、宇宙はどうやって生まれどう成長してきたのか、生きているとはどういうことか、人工的に生命を作ることはできるのか、地球外に知的生命体は存在するのか、人間はなぜ老いてなぜ死ぬのか、意志はどこまで自分のものなのか、なぜ性交が生殖方法としてこれほど広まっているのか、プラシーボやホメオパシーは本当に効くのかという内容です。なんか一部哲学的なものも混じってますけどね、これを科学的に解明しようっていうのが面白いですね。生きてるとはどういうことか、どういうことだよね。僕が聞きたい、こうすごいなんかこういろんな人がね答えを求めてる話だと思うんですけど、あと宇宙はどうやってできてるのかとかね、ちっちゃい頃に考えて眠れない夜を過ごした男の子多いと思います。女の子もいるかもしれませんね。であとはね、意外だったのがなぜ性交が生殖方法としてこれほど広まってるのか、まあ、これセックスのことなんですけど、セックスがなんで生殖方法としてこれほど広まっているのか、読んだ時にお前は何を言ってるんだって一瞬思ったんですけども、まあ、科学的に見ていくとね、あ、なるほど、そういう風な考え方もあるかと思っちゃう場所でした。で、まあ、こんな風にですね、科学で解けない13の謎を最先端の知見をもってしてご紹介するというね、ただ謎なので解明できてません。なんでこうなるかわかんないけど、でもこういう風に今研究してるよとか、ここまではわかったよとか、そういったことがねひたすら書かれています。こう言うとね、すっごい難しい本だと思われるでしょう。でね、実際にね、本をね、開いてね、文字のね、サイズとかで、あと書かれてるその行間とか見るとですね、ぎっしりしてるからね、すっごいとっつきづらそうに見えるんですよ。でも読んでみるとね、すごい面白いというか、のめり込んでしまうんですね。今回のディレクター女性なんですけどね、女性でもすごい、これ面白いですね、話の種になりますねとか言ってたんですけどもね。いや、まあなんかディレクター合コンで話そうとか言ってるんですけど、合コンでこれやめた方がいいよって僕は思ったんですけどもね、まあ、女性が科学の話する分には僕は魅力的だと思います。僕がこの話したらね、みんなドン引きです。でもやっぱり面白いものは紹介したいというわけで、本のご紹介ですが、著者です。著者は気鋭の科学ジャーナリストで、自らも量子物理学の博士号を持つマイケル・ブルックス。科学分野の最前線を体当たり取材して現場の熱気を生き生きと伝えてくれています。で、この本まだ科学で解けない13の謎、今回新刊ラジオで取り上げたい謎はですね、第5章生命とは何か、ここをクローズアップしようと思います。生物の世界と無生物の世界とを分けるものは何か、この議論の過程で合成生物学という学問が生まれまして、まあ、つまりですね、生命を化学成分から合成しようという試みが行われたんだそうです。実際に行われた実験をですね、3つの事例ご紹介いたします。1つ目の事例、1953年シカゴ大学の科学者スタンリー・ミラーとハロルド・C・ユーリーが行った実験。アンモニア、メタン、水素の混合気体と水を入れたフラスコを密封して原子球の大気部分を再現し、その中に電気の火花を飛ばした。これはですね、まあ、原子地球の雷雨が 無機化合物を刺激して最初の生命を作り出したのではないかという仮説に基づく、まあ言ってみればね、原始地球をシミュレーションして俺らで生命作ろうぜっていう、まあ、1953年の意欲あふれる実験だったんですけども、結果としてはですね、タンパク質の基本成分となる有機化合物が合成されたんだそうです。ただこの実験物言いがつきまして、この実験に使われた機体がですね、まあ現在の科学者が、まあいわゆる原始地球の大気中に存在していたと考えるものではなかったと。つまりシミュレーションが完璧じゃないというふうに、物言いがついたんだそうです。まあところがどっこい、やっぱりですね、有機化合物がない状態から有機化合物を作り出したというのがですね、まあ生命創造の可能性というのを示すことができた、大きな一歩だったんだそうです。二つ目の実験はですね、ニューメキシコ州の砂漠の真ん中にあるロスアラモス国立研究所で、スティーン・ラスマセンという人が行った実験。これは石鹸にですね、環光性のある化合物を足したもの、これをね、ロスアラモスバグというふうに言うらしいんですけども、これをですね、試験管の中に入れて遺伝現象を発生させる試みだったんだそうです。ちょっとね、正直に言うと僕これよく分かんなかったんですけども、まず石鹸についてはですね、あの石鹸の主成分であるトリグリセリドという脂肪が人工生命を作る上で使い勝手のいい容器となるからなんだそうです。でそこに DNA と同じく二重螺旋構造で脂肪に馴染みやすい PNA というものを埋め込みまして、自己複製の機械を待つと、まあ、つまり自分で動き出すのを待つわけです。で現時点の結果ではですね、このロスアラモスバグっていうのはですね、まあ、なんか自分で育ててやっと分解したっていう状況に過ぎないんですけども、まあ、全てがうまく機能すると、このロスアラモスバグというこの石鹸に化合物を足したものがですね、生き物になるというふうに確信しているんだそうです。そして3つ目の実験はですね、分子生物学者のクレイグ・ベンターの研究で、尿路感染症のバクテリアで、地球上最小のゲノムを持っているマイコプラズマジェニタリウムというのがいるらしいんですが、このゲノムの中の遺伝子を必要最小限の状態になるまで壊して、生存に本当に必要な遺伝子を導き出したという実験をしたらしいです。で、人工的にその遺伝子も合成したと。で、ベンターは次にですね、本来のゲノムを取り除かれたバクテリアの細胞に人工ゲノムを移植するというものを考えているんだそうです。以上3つの事例がありました。これが合成生物学の範囲なんですけども、まあ言ってしまえば自分で生命を作り出そうというね、意欲あふれる実験です。1つ目、2つ目、3つ目ともですね、まだその完璧にね、生物を作れたわけじゃないんですけれども、ただ原始生物ぐらいだったら作れるんじゃないかなって思えるところには来てますよね。というわけでですね、こちらの合成生物学、なかなか面白いからね、もっと大々的に注目されてもいいじゃないかって思うんですが、意外にもあんまり注目されてません。まあ、というのもですね、半分僕の推測も入るんですけども、キリスト教の文化だとこれ神の領域だから相当、嫌われてるんじゃないかなと。実際本の中でもですね、魔女狩りのように批判されてるというふうに、言われておりまして、まあ、科学者の野望というのは、まあ、いつもやっぱり、人には悪く映るもんなんですかね。まあ、実際こうやってね、合成生物を生み出すことができれば、昔やったですね、なんか細胞学の話じゃないですけれども、人工的にね、腕を再生したりとかもできるようになるかもしれません。というわけでですね、こんな、科学の面白い謎があるんだよってことを、覚えておいてください。で、改めまして本全体をご紹介しますけども、科学で解けない13の謎があるのがこちらの本です。今回紹介したのは1つの謎なんですけどもね、他にもですね、まあ、例えば、やっぱりね、本当中二の男の子大好きそうな暗黒物質、暗黒エネルギーというお話、ダークマターとか言われてますけどね、宇宙の最初にあった一番最初のエネルギーは何なのかみたいなお話とか、あとはね、火星に生命はいるのかっていう、火星から昔一回信号は来たんだよ、きっと火星に生命はいるよ、むしろテラフォーミングして火星を滑るようにしちゃおうよとか、すごい大真面目に語ってるんだなこれっていうね、まあ、夢あふれる、科学の謎がたくさん書いてあります。でこちらの本を読んでですね、皆さんのその収入が上がるとかね、皆さんに豊かな生活がとか、皆さんの健康が良くなるとか、そういう類のものではないんですけれども、読んでて面白いのでね、夢あふれる少年の心をね、忘れたくない方は、これ読んでみてはいかがでしょうか。では最後にこちらのコーナー、矢島のドッグイヤームックナビゲーター矢島の独断と偏見でおすすめのページをご紹介するこちらのコーナー、今回はですね、本編で紹介しきれなかったけども、ちょっと注目したいなっていうキーワードをご紹介します。 修正ニュートン力学。これ面白いんですけどね、ニュートンの万有引力の法則がちょっと間違ってるかもしれないから微調整しようという考えがあるんだそうです。55ページです。ヒーラー細胞株、ヒーラー細胞株っていうのはですね、がんを完全に撲滅するための重要な手がかりになるものらしいんですけれども、医療分野のお話ですね。209ページ。以上、矢島のドッグイヤーでした。では書籍情報です。まだ科学で解けない13の謎、マイケル・ブルックス著、二霊光一役、創始者より税込み1890円で発売中です。はい、というわけで今回も新刊ラジオお別れの時間となってしまいました。今回紹介しました本いかがでしたでしょうか。今回も関連書籍をご紹介したいんですけれども、新刊ラジオでね、科学系の本をね、ご紹介したことがあるのでそれをピックアップしました。まずは一つ目、新刊ラジオ第896回、2009年8月17日号ですね。蜂はなぜ大量死したのか。二つ目、新刊ラジオ第874回、2009年7月22日号、悪の遺伝子、人はいつ天使から悪魔に変わるのか。そして三つ目、新刊ラジオ第858回、2009年7月3日、ミラーニューロン。この三つです。なぜか去年の夏、やたら科学系の本やってますね。今回の新刊ラジオが1143回6月1日号、こちらの個別ページにリンクを貼っておきます。新刊 JP もしくは新刊ラジオと各種検索サイトで検索してください。皆さんのご来訪お待ちしております。ではまた次回お会いしましょう。お相手はブックナビゲーター、矢島雅宏でした。
オーディオブックのフィービー、インフォマーシャル。
書籍や講演会を音声化したオーディオブックのおすすめコンテンツを紹介するコーナーです。お相手はこの方。
はい、どうも、裸眼で視力が 1.5、 石橋です。よろしくお願いします。
お願いします。羨ましいなそれ。
矢島さんいくつぐらいですか。
僕裸眼だともう 0.01 とかそんななっちゃったね。
貧弱でございますね。
そんなジョジョみたいな。
貧弱で、はい、で、本日紹介したオーディオブックこちらでございます。
見える化、強い企業を作る見える仕組み。
はい、
これはですね、遠藤勲さんという、ね、はい、現場力を鍛えるとかね、そういったその経営の本で、有名な方なんですけど、はい、早稲田大学の、ね、大学院商学研究科教授で、株式会社ローランドベルガー会長という、
はい、
もうすごい
すごい人ですよ。
そうで、その人が書いたこの見える化っていうのが、
はい、
本は自体は、ね、もしかしたらご存知の方も多いと思う。
まあ、もうすごいベストセラーになって十何釣りもされてるような本ですからね。
やっぱり現場の問題です、
はい、
工場の現場とかね、うん、トヨタの話なんかも出しつつ、
はい、
現場が見えるってことが重要だよってのを、論理的に語っております。
はい、
なんか大学の講義みたいな書き方だったん で、
ははは
で、オーディオブックも多分大学の講義みたいになってるだろうな
と。大学の講義を聞く気分で。
そう、はい、なので普段論理的なオーディオブックあんまり聞かない人はですね、
はは
ここから始めてみると面白いかなと僕は思いました
ですね。
でその見える化なんですけど、何が重要か、
はい、
現場が見える何が重要かというと、
はい、
例えばですね、なんか問題が起きた時に現場で、
うん、
上司とか経営者とか現場見えてないと、
はい、
いちいち報告していやこういう問題があってって言わなきゃいけないんですよ。
あ、め
ん
どくさいですね。
でこれで遠藤さん面白い話本の中で言ったんですけども、
はい、
ある日学生さんと一緒に、
うん、
セミナーでちょっとコテージ泊まってたら、
はい、
隣のコテージが燃えてたと。
火事
だ。
はいはいはい。
で、お明かしだよって、
うん、
でみんながその燃えてるコテージを見たらすぐに動き出したと。
ほう、
だから隣で火事が起きてるんだってっていうよりも、うん、さっさと火事を見てしまった方が、
はい、
すぐに危機対応ができる。
あ、で必要なものを持ち出したりとか。
そうみんなに避難を呼びかけたりとか。
はは
というわけなので、実際現場も見えていた方が、
うん、
いろいろとスムーズであると
ですね。
はい、で本の中ではね、トヨタの例とか出したりとかして何が必要なのかとかも言ってます。
はい、というわけでですね、本日紹介したオーディオブック、オーディオブックポータルサイトフィービーで配信しております。アクセス方法は各種検索サイトで FEBE と検索していただくか、カタカナでフィービーと検索してください。
はい、皆さんのご来訪お待ちしております。
待っております。